マキコミックス京都月曜日、サガネッチこと、サガネサチコがお送りしております。この時間は公益社団法人上京納税協会若葉会の協力でお送りいたします。さて今日は公益社団法人上京納税協会若葉会会長の松村陽一さん、そして上京税務署、所長の岡本富士夫さんにお越しいただいておりまして、納税協会若葉会の活動の内容と税を考える習慣、オープニングにもお話ししましたが税を考える習慣だということで、こちらについてお伺いしたいと思います。では松村さん、岡本さん、よろしくお願いいたします。
松村です、よろしくお願いします。
岡本です、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。まず松村さんに伺いたいんですけれども、松村さん、納税協会の会員ではいらっしゃるんですけれども、普段どういったお仕事をされているのか伺えますか。
はい、私が所属する松村株式会社は絹を専門に扱う繊維商社です。着物やネクタイなど絹を扱うメーカーさんに絹糸や絹の生地を卸しています。
はい、
原料は海外からの輸入が多いので、お客様が要望する品質の絹糸を海外から調達しています。
あ、海外との取引があって素晴らしいお仕事されてるんですね。はい、では岡本さんは上京税務署の所長さんでいらっしゃるんですけれども、京都のご勤務は長くていらっしゃるんですか。
今年の7月から、上京税務署長として参りました。
はい、
その前の令和2年と3年には京都北部の福知山というところの税務署長をしておりました。
はい、
で京都市内の署というのが、若手の頃に伏見税務署で勤務経験がございます。
ま
あ、それ以来30数年ぶりの、となります。かなり久しぶりの2回目となります。
そうなんですね。
はい、で7月に着任してからですね、今日もそうなんですけど、
はい、
市場駅から、今出川の税務署まで、
はい、
一応歩いて通勤しているのが日課となっております。
お
で、その、まあ、道すがらといいますか、
はい、
道中だけでも歴史的な建物であったり神社仏閣がたくさんありまして、毎日京都らしさというのを肌で感じているようなところであります。
そうなんです ね、 もうね、ちょっと距離ありますしね。でもその間本当に京都らしい、本当に京都らしい街中を歩いていらっしゃるんですね。なでは松村さん、納税協会について伺いたいんですが、どんな団体なのか教えていただけますか。
はい、全国の税務署では納税義務の適正な履行を目指して日々活動されております。簡単に言えば正しく申告納税をしましょうというものです。
はい、
全ての納税者の方々が正しい税知識を持って正しく納税することで不公平をなくし、皆様が安心して生活できる公共サービスを提供することができます。
はい、
だからこそ正しい納税の必要性を PR する必要があります。私たち納税協会は税に関する公益社団法人としてこの PR 活動に協力し、正しい税知識と納税申告のための幅広く活動する地域の異業種団体です。
はい、
確定申告に向けた説明会の開催や税に関する PR 活動といった地元の税務事業の支援などを行っております。
そうなんですね。とても大事なことを、ね、なさっていただいているんですね。まあ、その、納税協会の中の若葉会ということでしたけど、若葉会の方はどういった団体なんですか。
はい、若葉会とは納税協会の中でも若手会員で構成されている団体です。
はい、
北区や上京区の地元企業の経営者の方々が参加しており、
はい、
経営者のとしての知見を広げることを目指して活動しております。具体的には税務署が行う確定申告の PR 事業のお手伝いや、
はい、
経営などに関する講演会、優良企業の見学会などに取り組んでいます。いろいろな企画の中で楽しくしっかり学び、同じ地域で事業を営む異なる業種の皆さんと幅広く交流することで経営者としての視野を広げ親睦を深める活動をしています。
いや、そうなんですね。皆さんでそれぞれにすごく活躍されているお仕事をお持ちの中、こういった活動もされているということなんですね。素晴らしいですね。さあ、ところで今日の11月11日から税を考える習慣が始まるというふうに伺っているんですけれども、この税を考える習慣というのはどういうものなのか、岡本さん教えていただけますか。
はい、税を考える習慣は、毎年 11月の11日から17日までの1週間となっております。
はい、
もともと国税庁では、国民の皆様方に税の知識、意義、役割等々税務行政に対する知識とか理解を深めていただくために、
はい、
1年間を通じて、税に関する啓発活動を行っているんですけども、
はい、
特にこの税を考える週間では、テーマを決めまして、国民の視点に立った分かりやすい税情報であったり、そういったものを集中的に提供する、それから、校長の充実に努めているところであります。
はい、
ぜひ税の仕組みであったり目的を考えてもらって、国の基本となる税に対する理解を深めていただければと思っております。
はい、
税を考える習慣に合わせまして、国税庁のホームページには、特設ページを設けまして、国税庁の取り組みであったり、はい、税に関する情報を提供しております。
はい、
特に国税庁の仕事や取り組みにつきましてはドラマ仕立ての動画も紹介しております。
はい、
大変わかりやすいと思います。
はい、
スマートフォンでもご覧いただけますので、ぜひ国税庁のホームページにアクセスしてみていただけたらと思います。
はい、
またさまざまな団体や企業の皆様方にもご協力をいただいておりまして、京都府、京都市内のさまざまな場所にポスターを掲示させていただいております。
はい、
その他デジタルサイネージなどのデジタル媒体であったりメールマガジンにも、載せさせていただいております。
そうなんですね。今伺っても税って大変大切なものなんですけども、日頃なかなか考えてなかったりとか知らないことも多いかなと思いますので、こういった、ね、動画でもいろいろと広報してくださっているというのはありがたいですね。ぜひご覧になっていただきたいと思います。さあ、今年の税を考える習慣のテーマみたいなものはあるんでしょうか。どんなものなのか教えていただけますか。
はい、今年のテーマにつきましては、これからの社会に向かってというふうになっております。
はい、
経済社会が大きく変化している中で、国民の皆様方にこれからの社会に向かって税に関する役割、意義について改めて考えていただきまして、社会と税との関わり合いについて理解を深めていただきたいと考えております。
はい、
また国税庁ではあらゆる税務手続きが税務署に行かずにできるような社会という将来像を考えておりまして、
はい、
そちらに向けまして e-tax 等の利用、利便性の向上や、
はい、
チャットボットによります税務相談対応など、
うん、
利用者の姿勢に立った納税者サービスの向上にも進めております。
はい、
特にスマートフォンを利用しました、確定申告は大変便利なものになっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。
なんかいろいろとね、どんどん進化しているようなんですけれども、このスマートフォンを活用した確定申告、具体的にはどういう点が便利なのか教えていただけますか。
はい、国税庁のホームページの、確定申告書作成等コーナーというのがありますが、
はい、
そちらには小さな画面でも見やすいような、スマホ専用の画面を用意しております。
はい、
画面案内に従って入力していただければ自動計算で申告書が完成します。で、作成した申告書はマイナンバーカードを使って簡単に e-tax 送信ができるというふうになっております。またスマートフォンのカメラ機能を使いまして、
はい、
給与所得の源泉徴収票を読み取っていただくことで、
はい、
源泉徴収票に記載されている金額などが自動で反映され、入力操作が不要となっております。
あ、助かる。
さらにマイナンバーカードを利用してマイナポータルに、ログインしていただくことで、マイナポータル連携によりまして、
はい、
医療費やふるさと納税などの情報も申告書に自動入力されるために、より簡単に申告手続きを済ませることが可能となっております。その結果、令和5年分の確定申告では自宅からのスマホを使って e-tax を申告された方、
はい、
というのが全国で316万人ということで、前年から67万人増加いたしました。確定申告の際には、
はい、
ぜひ、自宅からのスマートフォンで申告書を作成していただきまして、 e-tax での提出をお願いいたしたいと思います。
はい、
また作成途中で、分からないことがあれば 国税庁のホームページの中にチャットボットという相談コーナーがありますので、うん、そちらで、使用していただくことも可能ですし、
はい、
操作方法等につきましては、うん、e-tax、作成コーナーヘルプデスクというのがございますので、
はい、
そちらにお電話をいただければ、相談させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、そうなんですね。今伺っているだけでもね、こうスマートフォンで、こう申告書を作っていくっていうのはとても楽だなと思いますし助かるなと思いますし、分かりにくい方にもこうやって、ね、ヘルプデスクがあったりとかっていうので、いろいろとこうフォローしていただけるのはありがたいですよね。スマートフォン持っている方本当に多いと思いますので、こうやってスマートフォンで簡単に申告書を作成して送信できたら、確定申告の時期にこう混雑した会場に行かなくても自宅にいながら利用できるっていうので、これはいいですね。
そうですね、確定申告時期の申告会場は大変混雑しますので、ぜひご自宅からスマートフォン、パソコンから e-tax をご利用いただければと思います。なお令和7年来年の2月17日から3月17日までの確定申告会場というのは、今回も上京区堀川今出川にございます西陣織会館となっております。
はい、
この西陣織会館は、上京、左京、中京、下京、右京、この5つの税務署の合同会場となっております。
はい、
確定申告期間中は今申し上げました5つの税務署では申告書の作成会場を設けておりませんので、ご注意いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、今年も西陣織会館が会場になっているそうですので、上行、左行、中行、下行、右行の5つの税務署、こちらの方はそれぞれの税務署では申告書の作成会場ありませんので、ぜひご注意になっていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ところでなんですけれども、先ほど若葉会のことをお聞きしました。松村さん、すいません、納税協会若葉会の会長さんとしては今後どのような活動をされる予定なんでしょうか。
はい、私たち若葉会では納税協会の青年部会として若手会員の研鑽と親睦を目的に積極的な活動を進めております。事業報告会や研修会、今できることをみんなで考えながら活動しております。また若葉会の会員が講師となって地元の小学生や、中学校で、生徒の皆さんに税金のことを知ってもらう租税教室を、上行税務署と協力しながら取り組んでおります。
はい、
これは税金の役割や仕組みを説明する出張授業なのですが、はい、私たち大人からこれから社会を担っていく子どもたちへ税金の実体験を伝える非常に有意義な活動だと考えております。
はい、
実際に講師を務めてみると子どもたちは好奇心が旺盛で反応も想像以上のため、私たち自身も大変勉強になる活動です。上京納税協会や若葉会の具体的な活動につきましては上京納税協会のホームページでご紹介しておりますので、よろしければ一度ご覧になられてください。
いやー、もう子どもの頃にね、こういった税のお話とかをしっかりと、それもね、こういう若葉会の皆さんのような方々に教えていただけるというのはすごくいいチャンスだなと思いますし、私たちも教えていただきたかったななんて思います。お仕事お忙しい中、税の大切さをね知ってもらうためにいろんな活動を行っていらっしゃるということが分かりました。はい、ぜひ今お聞きのリスナーの皆さんもですね、この上行納税協会のホームページぜひアクセスしてみてください。いろいろな活動をねされていることも上がっていますので、分かっていただけるかなというふうに思います。税務署や納税協会では税に関心を持っていただいて理解をしてもらうためにさまざまな取り組みをされているというのがよくわかると思います。社会人になる前から税金に関する知識や興味を持つこととっても大切だと思います。そういう私たち大人の私たちもこれを機会に税について考えてみるのもいいですよね。リスナーの皆さん、ぜひこの上京納税協会のホームページとともにですね、国税庁のホームページ、こちらの方にもアクセスしていただきますと、いろいろ税について考えて いただけるような項目が上がっています。とてもね、分かりやすい、いろんなさまざまな情報が上がっていますので、ご覧いただけたらと思います。はい、 今日はいろいろと税について、税の考える、習慣についてお話をいただきました。ご出演いただきましたのは公益社団法人上業納税協会若葉会の会長の松村陽一さん、そして上業税務署長の、岡本藤夫さんでした。松村さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は公益社団法人上業納税協会若葉会の協力でお送りいたしました。